Okay, let's get into the Word of God this morning.
今朝神様の御言葉に移りましょう。
This weekend we've been having our victory weekend.
今週末ビクトリーウィークエンドを持っているんですけれども。
And victory weekend is just an intense time of examining areas of our lives that we feel God really wants to set free.
神様が私たちを自由にしたいと思ってらっしゃる領域がどこにあるかということを神様に示していただくというのがビクトリーウィークエンドで、昨日から持っています。
To get set free from things that seem to keep us from going deeper in our relationship with the Lord.
それは神様ともっと深い、歩みをしたいのだけれども、でもそれができない、それを邪魔しているものが何であるかということを見つけ出すというのがビクトリーウィークエンドです。
But it's also a time to build up our faith.
そしてまた、それと同時に信仰を立て上げる時です。
And I hope we'll have a testimony in a week or two also from Victory Weekend.
で、今回ビクトリーウィークエンドに参加してくれた人の証をね、ぜひね、またしていただきたいと思います。
And so what I'm going to teach today is actually a couple of the chapters that we teach in Victory Weekend.
そして今日の朝のメッセージは、ビクトリーウィークエンドのセッションの中から、メッセージとして皆さんにお話ししたいと思います。
So one of the chapters that we talk about in Victory Weekend is that the new life that we have in Christ, our faith.
そしてビクトリーウィークエンドのセッションの一つで私たちが学ぶことは、キリストにおける新しい人生、信仰についてです。
Okay, thank you.Okay, in 2 Corinthians, let's read it together. 2 Corinthians 5:17 says, "Say no. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone; the new has come."
第2コリント人への手紙の5章の17節です。一緒に読んでください。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。
Amen.
古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you that we can learn more about the new life that you give us, Lord.
あなたが私たちにくださった新しい命について今日もっと学ぶことができて感謝しています。
Lord, give us ears to hear your word and help us, Lord, to really plant it in our hearts.
そして私たちに聞く耳を与えてください。またその聞いたものが私たちの心の中に植わっていきますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. So 2 Corinthians again, it says, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come.
第2コリント人の手紙はこう言っています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
So Jesus' work in us is more powerful than our past.
イエス様が私たちの中でなさっている働きというのは、私たちの過去よりももっと力強いものです。
More than our past mistakes, more than our past struggles.
私たちの過去の間違いとか、過去に持っていた問題、葛藤よりも、イエス様が今、私たちの中でなさっている働きは力強いものです。
Even more powerful than the temptations that we faced in the past.
そしてまた過去に私たちが直面した誘惑よりもイエス様の働きは力強いものです。
So not only does Jesus save us from our sins, but he redeems us from our past.
そしてイエス様が私たちを罪から救ってくださるだけではなく、過去から私たちをあがなってくださいます。
And then through faith in Jesus, He gives us His Holy Spirit to empower us to live for Him.
そしてイエス様に信仰を置くことによって私たちがイエス様のために生きていくことができる力をくださいます。
That's why Paul says that we are a new creation. The old has gone and the new has come.
ですからパウロという人はここでこう言ってるんですね。古いもの、私たちその人、私たちは新しく作られたものであって、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなったと。
In 2 Peter 1, verses 3 and 4, Peter says, His divine power His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence.
というのは、第2ペテロの手紙の1章の3節と4節でペテロはこう言っています。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によって お召しになった方を、私たちが知ったことによって主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。
And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires.
その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもの、世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです。
So He gives us great promises and His Holy Spirit to empower us to live for Him.
神様は素晴らしい約束をくださって、私たちにご自身の御霊をくださって、イエス様のために生きる権限と力をくださいます。
And so God calls us to die to our old way of living and to live in Him new.
そして私たちの古い自分に、古い生活に死に、イエス様にあって新しい命を生きていきなさいと言っています。
And we live by faith in Him.
それが、イエス様に対する信仰によって生きていくということです。
So I want to look at four things about living by faith.
そして、信仰によって生きることの4つのポイントをお話ししたいと思います。
Let's look at four things about living by faith.
信仰によって生きる。
Number one.
1番。
Faith is believing that God's word is true and acting on that belief.
信仰は神の御言葉が真実であることを信じ、それに基づいて行動する。
Faith is believing that God's word is true. Do you believe God's word is true?
信仰は神の御言葉が真実であることを信じる。皆さんは信じてますか?
There is no error in God's word.
神様の御言葉、聖書の御言葉に間違いは一つもありません。
Amen. Hebrews tells us, Hebrews 11, 1 and 6 says, Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see.
信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him.
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
We cannot please God without faith.
信仰がないと神様を喜ぶことはできません。
So you have to believe that His word is true and that God is real.
ですから神様の言葉、聖書の言葉は真実であることを信じ、そして神様は本当にいらっしゃるということを信じなければいけません。
And that sometimes means, as Paul tells us, we live by faith and not just by our natural eyesight.
それはパウロが言っています。私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいくと。
Amen? Amen. So number two,
2番。
We are saved by grace through faith, not by our works.
私たちは働きによってではなく、恵みによって救われました。
Amen?We're saved by grace. We can't work for it. We can't work for our salvation.
私たちは恵みによって救われました。自分の努力で救われるのでは決してありません。
And number three,
3番目は
Our faith in Christ is evidenced by our deeds.
私たちのキリストへの信仰は私たちの働きで証明される。
So even though we can't work for our salvation,
私たちが救われるために自分の技とか働き努力ではそれは起こりませんが、
If we really do believe in Jesus Christ, it will be, there will be evidence by what we do.
でも本当にイエス様を信じているんでしたら、その信仰が私たちの行いを通して証明されるべきです。
James 2:18 says, But someone will say, You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do.
ヤコブの手紙の2章の18節です。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。あなたの行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。
Abraham was commended for his faith because of what he did. It showed his faith.
アブラハムは行いを通して自分の信仰を見せました。ですから彼は褒められています。
And Paul tells us in Ephesians,
パウロという人がエペソ人の手紙でこう言っています。
For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do.
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
Anyone can say I'm a Christian.
誰でも私はクリスチャンですと言えます。
I mean, I can say I'm Japanese, but you look at me and you know I'm lying, right?
もし私は日本人ですと言っても、自分の私の姿を見てみると、あ、嘘だってわかるんですね。
I'm half Japanese. I always tell people I'm half Japanese.
私は実は日本人ハーフは日本人のハーフなんですって言うんですね。
Because once I got married, we became one, so I have half Japanese blood now, right?
というのは私は日本人の妻と結婚しましたから、結婚した男性と女性は一つになると聖書は言っていますから、結局日本人と結婚した私は半分ですね、日本人になったんですね。
Okay, anyways.People see that we are followers of Jesus, not by just saying we're a Christian, but by what we actually do.
私たちはキリストに従っているものであるということを、ただ私たちの言葉だけではなく、実は行いを通して人は見ることができます。
Because anyone can say I'm a Christian, and many people do say I'm a Christian.
というのは誰でも実はクリスチャンと言えるし、多くの人が私はクリスチャンですって言うんですね。
But the Bible says that you will know them by the fruit they produce, by the things that they do.
しかし聖書は言っています。彼らの実らす実ということは、彼らが行っている行いでその人がキリストに従うかどうか、従っているものかどうかが分かると聖書は言っています。
Okay, number four.
4番。
Just as we are saved by grace through faith, so we continue to live our everyday out of everyday of our Christian life by faith.
信仰によって救われたように、私たちは続けてクリスチャンとしての人生を信仰の中で毎日歩み続けます。
So we get saved through grace, through faith.
信仰によって、また恵みによって、私たちは救われたんですが、
But every day we need that same grace to continue to live for Jesus.
毎日、イエス様のために生きていくために同じ恵みを必要としています。
And those who went through Victory Weekend yesterday, I believe, had some great breakthroughs. Is that right?
昨日 Victory Weekend に参加した方はですね、素晴らしい破れを体験したと思うんですが。
And the key to staying free is to develop proper structures.
そして、解放されて自由になって、その中を歩んでいくためには、正しい構造の中を生きていかなければいけません。
Just like the Bible talks about someone gets healed, but then they don't fill it with anything, and something worse comes back in.
聖書は言っていますね。何かから自由に、聖書はこのように言っています。何かから解放されて自由になったときに、その悪いものがなくなって空っぽのままでいると、またもっと悪いものが入ってきてしまうと。
So、when we get healed, as God heals us through Victory Weekend, we also want to begin to fill it. with God's grace, but also filled with things that will produce fruit in our lives.
そしてビクトリーウィーケンドを通して何かあったものがから癒されて解放されて、それがなくなった後、やはり恵みで満たして、またこれからイエス様のために生きていくための助けになるもの、良いもので満たさなければいけません。
And let's read Galatians. We'll skip that one. Let's go to Galatians 2:20. It says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
ガラテヤ人の手紙の2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
And so Paul is talking about the old life. Our old life has no more control over how we live.
ここでパウロが言っているのは、私たちの古い生き方は私の古い生き方は私に対しても力を持っていないと。
But Jesus, through His Holy Spirit, lives in us so that we can live in a new way.
そして聖霊様のが私たちの中に生きていらっしゃるので、新しい命の中を新しい方法で生きることができる。
And water baptism is evidence of our faith.
そして、水の洗礼というのは私たちの信仰の証拠となります。
Water baptism is an externalphysical act that represents an internal spiritual reality.
私たちの霊的、霊的に存在しているものが、この水の洗礼ということを通して目に見える形で現れます。
Water baptism is not a means for salvation.
ですね、水の洗礼は内側で起きた霊的な現実を象徴する外面的な行いであって、洗礼は救いを得るための行いではありません。
But it's an act of faith and obedience after receiving our salvation.
そして救いの福音を受け入れた後の信仰と従順を表す行いであります。
In Acts 10:44-48,
使徒の働きの10章の44節から48節。It
says, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message.
ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。
The circumcised believers, the Jewish people who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles, the non-Jewish people there.
割礼を受けている信者で、ペテロと一緒に来ていた人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。
For they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said,Can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ.
彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めて、この人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。
So when we get baptized, there are certain things that happen.
私たちが洗礼を受けるときに何か起こります。
Number one is that we identify with Christ's death, his burial, and his resurrection.
それはまず一番目ですね。キリストの死、埋葬、そして埋葬、よみがえりと共感するということです。
When we get baptized, we are declaring that Jesus is real, that He died, that He was buried, and He rose again.
私たちが洗礼を受けるときに、告げていることは、イエス・キリストは私たちの罪のために十字架につけられ、死に、そしてよみがえったということです。
And so we identify ourselves with Jesus. When we go into the water, we're being buried.And when we come out, we're being raised out into new life.
ですから私たちが水の中に入るときに、私たちはキリストと共に、 死に、そして埋葬された。そして水から出るときに新しい命によってよみがえって生きるということです。それを象徴しています。
It's symbolic of what God is doing internally in us.
そしてそれは私たちの内なるものの中で神様がなさっている働きを象徴するものです。
The second thing about baptism is that we are publicly proclaiming our faith in Jesus Christ.
そして二つ目の洗礼に関してのポイントは、キリストにおける信仰を公に宣言していることになります。
In Acts 8:12 it says, But when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテスマを受けた。
So when we get baptized, it's a public declaration. It's a declaration to the people around us that we are putting our faith in Jesus and we are a new creation.
ですから私たちが洗礼を受けるときに、公に皆さんの前で私はイエス・キリストを信じましたということを言っている、宣言しているということになります。
And so the question becomes that if you've put your faith, if you've repented of your sins and put your faith in Jesus Christ alone, Him only,If you've repented of your sins,
もし、罪を悔い改めて、
ask Jesus to forgive you for your sins,
そしてイエス様どうぞ私の罪を許してくださいと言って、
and you've put your faith in Jesus alone and no one else or no other thing,
自分の罪を救ってくれるのはイエス様だけだと、イエス様のみに信仰を置くときに、
then if you haven't been baptized, what are you waiting for?
もしそうであってもまだ水の洗礼を受けてないとしたら、なんでそれをしないんでしょうというのが質問です。
Because it's a symbolic of what Jesus is doing internally in us.
というのは、洗礼というのはイエス様が私たちの内側の中で働いているその働きを象徴するからです。
And it's a declaration to the public that I'm putting my faith in Jesus alone.
そして洗礼を受けるということは、私はイエス・キリストのみに信仰を置きますということを公に宣言することになります。
Amen? Amen. And so the next chapter that we do in Victory Weekend
そしてビクトリーウィークエンドでやる次の章は
is about following Jesus, a new lifestyle.
イエスについていく新しい生き方です。
We are called to follow Jesus, to live in a new way.
イエス・キリストについていって新しい生き方をするように私たちそれぞれが召されています。
Luke 5 verses 27 to 28.
ルカによる福音書の5章の27節から28節。It
says, After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said to him. And Levi got up, left everything, and followed him.
この後、イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を留めて私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。
And I can't say enough about that new TV show called The Chosen.
新しいテレビ番組のその選ばれたものということに関してまた言いたくなるんですが。
Because it's fiction, but it's based on the Bible.
フィクションですけれども物語は聖書に基づいています。
そして、
その番組を見ることによって聖書で書かれている登場人物ですね、実際に彼らはこの地上で生きていたんだ、本当にいたんだ、こういうことに直面したんだということがテレビ番組を見ることによってもっと自分に現実味をくれるんですね。
And for a tax collector, a Jewish tax collector who worked for the Roman Empire.
そしてここに主税人と書いてありますけれども、彼はユダヤ人で主税人で、その主税人としてローマ帝国の下で働いていたんですね。
Pretty much gave up all of his Jewish culture and heritage for money.
ということは、このローマ帝国の下で主税人になるということは、ユダヤ人であるということをもうほとんど捨てて、自分の遺産とかもユダヤ人の遺産も全部捨ててローマ帝国側についているという意味なんですね。
But Jesus told this tax collector, Levi, to come and follow me, and Levi left everything to follow Jesus.
その主税人はお金のためにそうするんですけれども、そのような主税人はここでレビと言いますが、そのような彼にイエス様は私についてきなさいと言ったんですね。そしてそのレビは自分が持っていたすべてのものを全部捨ててその場で、イエス様に従ったんです。
And so that's what Jesus calls us to. We have to be willing to surrender everything else to follow Jesus.
ここでイエス様は私たちもそのようにしなさい、私たちが持っているものすべてを捨ててイエス様についていきなさいと言っています。
Everything that we were chasing after in the past,
過去私たちが追い求めていたもの、
Everything that we believed in the past,
過去私たちが信じていたこと、
We have to surrender to Jesus to follow him,
すべてをイエス様に明け渡してイエス様に従っていくんです。
And let him renew our minds and renew our hearts.
そしてイエス様に私たちの思いを考え方を新しいものにしていただきましょう。
To what really matters in life.
それは人生で本当に大切なものは何であるかということをイエス様に教えていただきましょう。
And the good thing is that God sees the big picture of our lives.
そして素晴らしいことは神様は私たちの人生をもっと大きい目で見ていらっしゃるんですね。
And that's why we have to live by faith, because sometimes we can't see how giving up everything is going to make our life better.
ですから私たちは信仰によって生きていかなければいけません。というのは全てを捨ててイエス様に従っていくことが本当にできるのか簡単なのかということが分からないんですね。
But if you say you're a Christian and you're really a Christian, you know that your life is better now than it was in the past.
でも本当にクリスチャンだったら、本当にイエス様を信じて突き従っていくんだったら、今の私の人生は昔の人生よりももっと素晴らしいものになっているということが分かるはずです。
Amen? It's true, isn't it? No turning back. My life is better now than it ever was in the past.
もう昔には戻りません。ね、今の自分の人生の方が過去の人生、イエス様を知らない時の人生よりももっと素晴らしいものに変えられています。だから元に戻れない。
For a while in my teenage years, I chased after fame and just to prove everybody how good and strong I was.
私がティーネイジャーの頃ですね、しばらくの間自分がどれだけいい人間かとかこれだけできるとか能力とかを周りの人に示そうと証明しようとして生きていました。
I trained for the Olympics.
オリンピックの選手になりたくて、そのトレーニングも受けていました。
And I trained a lot.
そしてそのトレーニングは結構かなり大変でしたね。たくさんやりました。
I rode 80 kilometers a day on bike.
自転車に1日80キロぐらい乗ってトレーニングしました。
And once a week I roller skated 80 kilometers.
そして1週間に1回ローラースケートで80キロトレーニングを受けました。
I was chasing something.
その時何かを求めていたんですね。
But when I surrendered my life to Jesus Christ completely,
でもイエス・キリストに人生を全て明け渡した時に
I left that all behind.
そのオリンピックのトレーニング全部ね、もう捨てたんですね。
And I had no regrets.
そして即座に捨てたんですけれども、もうそれをしたことを決して、後悔していません。
And I still have no regrets.
そしてその時も後悔しなかったし、今でもそのことに関して後悔は一切ありません。
If I'd stayed in that thing, I would have never met my wife.
もしそのままオリンピックのトレーニングをして続けていたら妻に出会うこともなかったし。
And the Bible says that a person who finds a wife finds a good thing.
聖書は言っていますね、良い妻を見つける者は良いものを見出したと。
And I did, I found a good thing.
だから良いものを見つけました。
But I found lots of good things besides only my wife, not only my wife, but I found lots of good things because I surrendered my life.To Jesus.
妻だけではなく他にも素晴らしいものをたくさん見出しましたというのはイエス様に人生を明け渡したからです。
And so what does it mean to follow Jesus?
ではイエス様に従うとはついていくとはどういう意味でしょうか。
It means self-denial.
自分を捨てることです。捨てる。
True faith in Jesus causes you to want to follow Jesus.
イエスへの真の信仰はあなたにイエスについていきたいと思わせる。
Jesus says in Luke 9:23, He said, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.
ルカの福音書の9章の23節です。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨てて日々 自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
And so we must deny everything that would keep us or hold us back from really following Jesus.
本当にイエス様についていくことを妨げる、邪魔するものをすべて私たちは捨てなければいけません。
Sometimes that is an attitude that we have to change.
もしかしたらその捨てるものというのは私たちの態度かもしれません。
Sometimes it's a friendship we have to be willing to give up.
もしかしたら友情関係、誰かとの友情関係を捨てなければいけないこともあるかもしれません。
Sometimes it's, just because of the change that's happened in you, that friend really doesn't want to spend time with you anymore.
ですね、その友達が、あなたがイエス様に従うと決めたので変わってきた。その変化を見て友達が、もう何か、一緒に時間を過ごしたくないと思うかもしれません。
And what I always tell people is, if you're having a great influence on your friend rather than your friend having a bad influence on you, it's okay to keep that friendship.
しかし、私よく言うんですね。もしあなたがその友達に与える影響力の方が、友達から受ける影響力よりも大きいならば、その友情関係は続けてもいいと思いますよ。
But if that friendship is leading you away from following Jesus, then that's not a good friendship to keep.
でも、ある人との友情関係によって、自分がイエス様に従うことができなくなってしまう。その友情関係がイエス様に従うことの邪魔をしているんだったら、その友情関係を捨てなければいけないかもしれません。
So we have to examine our lives. Is there anything that's holding us back from following Jesus 100%?
ですから 100% イエス様についていくのを邪魔しているものが自分の中にあるかどうかということを吟味しなければいけません。
Is being accepted in school more important to you than being a child of the living God?
今日学校で受け入れられることの方が神様の生ける神様の子供であること以上に大切になっているでしょうか。
Is being accepted at work and doing everything that they do more important to you than following Jesus?
イエス様に従っていくこと以上に仕事場で受け入れられること、また仕事場ですることの方が重要になっているでしょうか。
What cultural things might you have to give up in order to follow Jesus?
またイエス様に従うためにどのような文化的なことを捨てなければいけないでしょうか。
Amen. Number two.
2番
is obedience to God's word.
イエス様についていくというのは2番目ですね。神の言葉に従うことです。
When we surrender to Jesus, we are saying, I want to obey your word.
イエス様に明け渡すということは、神様、私はあなたの言葉に従いたいですということです。
And so there were many Jews who put their faith in Jesus, who started following Jesus.
多くのユダヤ人がイエス様を信じて従い始めました。
But Jesus said in John, he said, I guess it's not in my PowerPoint, he said, if you hold to my teaching, you are truly my disciple.
様はおっしゃいました。パワーポイントにはありませんが、もし私の言葉をしっかりと握っていくならば、あなたは真の弟子であると。
And the key word there is to hold.
そして そこで、鍵となる言葉はしっかりと握りしめる。
Well, I obey today, but tomorrow life's too hard, so I'm just going to do my own thing.
今日は私はイエス様の言葉に従う。でも次の日になると、もうすごい生活大変だから自分の好きなことをやっていこう。
It's holding to the word of God even when you don't understand life going on around you.
そうじゃないんですね。もう自分の周りの人生が状況がどんなことになっても、神様の言葉を握りしめて離さない。
Even when life, doesn't make sense, I choose to hold on to the word of God.
人生で起こっていることがどうしてこんなになるのか、そういうことが全然理解できなくても、でも私はイエス様の神様の言葉に言葉を掴んで握りしめて従うことを選びます。
Because the word of God is more true than what I'm facing in life right now.
というのは、今私が直面していることよりも神様の言葉が真実であるから。
John 10:27 says, My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me.
ヨハネの福音書の10章の27節はこう言っています。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。
We need to learn the voice of God in our lives.
神様の声を聞き分けることを学ばなければいけません。
Not only hear His voice, but to follow His voice.
そして聞き分けてその言葉に従う。
And one of the best ways to begin to hear His voice is by learning to read the Word of God so you know what kind of things Jesus would tell you.
そして神様の声を聞き分けることのベスト、素晴らしい方法はですね、聖書を読むこと。聖書を読んで神様の言葉を知っていれば、もし自分が、あ、これは神様の声かなって思ったときに、聖書と同じだったら、あ、これは神様だって分かるんですね。
The third thing about surrendering and following Jesus is that it will show love for others.
そして三つ目のイエス様についていく方法のポイントは、互いを愛す。
Jesus said in John 13, he says,This, by this all men will know that you are my disciples if you love one another.
ヨハネの福音書の13章でイエス様おっしゃっています。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
And so during Victory Weekend, we talk a lot about forgiveness, that we can't hold on to offenses.
ビクトリーウィーケンドの中で私たちは許すことをたくさん話しました。傷つけられたその傷をもう握りしめて手放さないということはできないんです。
Offenses happen.
人から傷つけられることは起きます。
And we don't deny the hurt.
そしてそれによって傷ついたことは決して、否定はしません。
But we choose to surrender it to the Lord.
でもその傷も主に明け渡して、
And forgive.
そして傷つけた相手を許すんです。
So that we can love one another as Jesus loved us.
それによって私たちはイエス様が私たちを愛してくださったように互いに愛することができます。
And number four,
4番
is fruitfulness.
実り豊か。
We will have fruitfulness in our lives if we have complete surrender to Jesus.
イエス様に明け渡して従っていくときに実りの豊かさが人生に現れます。
Because Jesus said in John 15:8, He said, "This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples."
あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。
Jesus wants you to have fruit in your life.
イエス様は皆さんの人生に実がなることを望んでいらっしゃいます。
And what do we mean by fruit?
ではこの実とはどういう意味でしょう?
It says in Galatians 5:22 and 23, it says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
ガラテヤ人の手紙の5章の22節から23節はこう言っています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。
God wants your life to have more and more of these kinds of fruit being exposed, being more that others can see.
神様は私たちの人生にこのような実を実らせてほしいと願っていらっしゃいます。それが外に現れて周りの方々が見えるように。
I lost the English word I was trying to say. But he wants it to be more evident, more of that fruit being evident in our lives that others can see in you.
このような御霊の実が私たちの人生の中に現れて、それが周りの方々に見えるようにというのが神様のお心です。
And we need to communicate with God on a daily basis.
そして私たちは、神様と日々コミュニケーションを取らなければいけません。
And you know, if I want to have a good, strong relationship with someone, I have to communicate with them.
私は誰かといい人間関係を作りたいと思ったら、コミュニケーションがないとそれはできないんですね。
If I don't communicate with that person, that's communicating that I don't want to have a strong relationship with that person.
もしその人とあまりコミュニケーションを取っていないのだったら、その人とはあまり強い関係、人間関係がないということが分かります。
The foundation of any healthy relationship is communication.
そして、健全な健康的な人間関係の土台にあることはコミュニケーションです。
If we are to grow in our relationship with God, we need to learn how to communicate with the living God.
ですから私たちが神様と強い関係を築きたいと思ったら、この生ける神様とコミュニケーションを取らなければいけません。
And one of the primary ways we communicate with God is through reading His Word and praying.
そして神様とコミュニケーションを取るまず最初の方法は、神様の御言葉を読むこと。
God's Word helps us grow strong in our faith.
そして私たちの信仰が強まるためには神様の御心、神様の御言葉が必要です。
You know, I've heard many times where people will quote a verse, but they quote it wrong or they take it completely out of context.
よく聖書の一箇所だけをこう言う人がいて、その前後を読んでないので間違った解釈をした人がいます。
And why is that?
どうしてでしょう?
Because they don't really read the Word of God. They just saw something or they heard something and they tried to repeat it.
その聖書の一部だけを見てそれをこう言ったりとかして、しっかりと前後を読んで理解しようとしないから間違ってしまうんですね。
So if you just watch the TV series The Chosen and think you know everything about the Bible, you're going to be greatly deceived.
ですから先ほど私が言ったテレビ番組の選ばれたものというものを見て、あ、これで十分だと思ったらそれは違うんですね。聖書を読まないといけないんですね、実際に。
Hopefully by watching that TV show, it'll make you want to read the Bible more and to really understand the characters in the Bible.
そのテレビ番組を見ることによって、あ、もっと聖書を読みたいという気持ちになるようにと私は願います。
Romans 10:17 says, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ, through the Bible.
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。キリストについての御言葉というのは聖書です。
God's word teaches us how we can live in freedom and victory.
神様の御言葉によって私たちは自由と勝利の中に生きることができます。
Joshua said, in Joshua 1:8, he said, Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。
That's not what the world says how to be prosperous and successful, is it?
世の中はこのように繁栄のことを言っていません。
But God says if you really want to be prosperous and successful,
でも神様は本当に繁栄したい、本当に栄えた、栄える人生を生きたいと思うならば、
Let the word of God be written in your heart and on your mind.
あなたの思いと心の中に神様の御言葉を書き記しなさい、刻みなさい。
How can a young man keep his way pure by living according to God's word? And verse 11 says, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you, Lord.
どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。
And another way we communicate with God is through prayer.
そして、別の神様とのコミュニケーションの方法は祈りです。
We can pray to God because Jesus has made us, introduced us to our Father.
天のお父様と私たちがコミュニケーションを取れる理由はイエス様がその道を開いてくださったからです。
Because we are in Christ, we can pray to God, who is our Heavenly Father.
私たちはキリストの中にいるので天のお父さんとして神様に祈ることができるんです。
God knows what we're thinking before we pray.
実は私たちがもう祈る前から私たちの頭の中にあることを神様は知っていらっしゃいます。
So we don't have to be shy to just bring everything to the Lord.
だから私たちがはイエス様のところに、神様のところにこう祈りで全てのことを持っていくことを恥じる必要はありません。
But sometimes people pray like God is a good luck charm.
でも時々ですね、 なんか神様は幸運をもたらしてくれるお守りみたいな感じで祈る人がいます。
And、what we used to say in America a long, long time ago、a sugar daddy. Do you know what a sugar daddy is? A sugar daddy is、some rich person who has a very young wife and just gives her everything because he's so rich.
アメリカでは昔ですね、シュガーダディ、砂糖に絡まったお父さんみたいな感じで、それはですね、
Yeah, just some rich person who has everything and
お金持ちの男性は全てのものを持っている。
And they marry the person because they're so rich. And they can give them anything and everything. Yeah.
お金持ちの男性がいて、そして奥さんになる人はその男性がお金持ちだから結婚したみたいな。
Usually a woman who's looking for a sugar daddy.
安定のためにですね、お金持ちの男性と結婚するみたいな、そういうことが、
God is not a sugar daddy.
そういうことがなんかアメリカでは前あったみたいですが、神様はそうじゃないんですね。
That's not how we pray.
そしてそのように私たちは祈りません。
But we can pray and bring everything that's in our heart to the Lord.
でも心の中にあること全部を祈りの中で神様のところに持っていくことはできます。
Because He knows what we're thinking before we pray.
というのは私たちが祈る前からも神様は私たちの心の中に思いの中にあることを知ってらっしゃいます。
But he wants to hear us pray to him.
でも知っているんですけれども、私たちがイエス神様のところにそれを持ってって祈るのを神様は聞きたいと願ってらっしゃいます。
But he also wants us to quiet ourselves so he can respond to us.
そしてまたコミュニケーションとして、私たちが神様に言葉で祈るだけではなく、今度は静まってそれに神様が答えるのを聞いてほしいと神様は願ってらっしゃいます。
And he will respond into our thoughts, but also if we're reading the word of God, he will respond through his word.
そしてまた私たちの思いの中に神様が語りかけて答えてくださる時もあるし、また聖書を読む時に聖書の言葉を通して神様が答える時もあります。
Just as I prayed this morning, God, what do you want to say to the church this morning?
今朝私こう祈ったんですね。教会の皆さんに今日何をあなたは語りたいですか。
And the first thing he gave me was a verse from Isaiah, the word of God.
そして最初に神様が私にくださったのはイザヤ書ですね、その言葉でした。
And so that's God wants to communicate with us.
神様はそのように私たちとコミュニケーションを取りたいと願ってらっしゃいます。
We can pray in confidence because we know He's listening.
そして、その祈りを神様は聞いてくださるという確信を持って祈ることができます。
And so Paul tells us in Philippians 4, 6 and 7, he says, Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving,Present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
So if you're anxious or worried about something, what should you do?
ですから何か心配している、思い煩っているときにどうしたらいいでしょう。
Pray to the living God who loves you and cares about you.
皆さんのことを大切に思って愛していらっしゃる生ける神様に祈ってください。
With thanksgiving in your heart.
そして心の中に感謝の心を持って。
God, I don't understand what I'm going through right now.
どうしてこんなことを通らなければいけないのか分かりません、神様。
But I praise you because you are bigger than what I'm going through.
でも私が通っていることよりもあなたは大きいのであなたを褒めたたえます。
But it's hard, God. I need your help.
でも大変ですから助けてください。
We pray everything that's in our heart, but we do it with thanksgiving, knowing that He is able to take care of us.
だから心の中にあることをすべて神様に祈りで伝えていいんですね。でもその中で神様は素晴らしい方なので、感謝の心を持って祈りましょう。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
I thank you for your grace.
あなたの恵みをありがとうございます。
Lord, pour out your Spirit upon us.
主、どうぞあなたの御霊を注いでください。
Lord, let your word, let our faith be completely in you and nothing else.
そして私たちの信仰が完全にあなただけにありますように。
Lord, I pray that those who hear this message would hear your voice more and more clearly each day.
そして今日このメッセージを聞いた方々が毎日あなたの声をもっともっとはっきりと聞くことができますように。
And that they can come to you at any time and pray, Lord.
そしてまたいつでもあなたのところに行って祈ることができますように。
Thank you for that blessing, Lord.
そしてそれは祝福ですから感謝いたします。
I know many times I'm not available, but God, you are always available.
私にはいつも時間があるとは言えませんけれども、あなたはいつでも私たちに時間がを作り、時間があるお方でありますから感謝します。
So let your peace that transcends all understanding guard our hearts today, Lord.
そして私たちの理解をはるかに超えた平安によって私たちの心が守られますように。イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。